Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは地域医療の第一人者、諏訪中央病院名誉院長の鎌田稔先生。その前編です。がんにならないためには、そしてがんをはじめとする様々な病気と頑張らないで、でも諦めないで命と向かい合っていく方法を教えてもらいます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鎌田稔、諏訪中央病院名誉院長、東京医科歯科大学臨床教授、東海大学医学部非常勤教授。1948年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業後、長野県の諏訪中央病院にて地域医療に携わる。2000年著書「頑張らない」がベストセラーになり、テレビドラマ化されたほか多数の著書がある。また長年チェルノブイリの救護活動に参加し、2000年にベラルーシ共和国フランチェスカ・スコーリヌイ勲章を受賞。2004年には永井隆平和記念長崎賞を受賞。最新刊は朝日新聞社から出版された、がんに負けない諦めないコツ。また頑張らないレーベルを立ち上げ、 CD のリリースも行っている。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは鎌田稔先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、3月に朝日新聞社からがんに負けない諦めないコツを出版されて、この本は、先生にとって初のがん対策本ということになるんでしょうか。
そうですね、はい、今まではどっちかっていうと患者さんの命の物語みたいなエッセイをたくさん書いてきましたので、どちらかというと病気と戦うコツとかっていうの本は初めてですね。
なるほど。かなり具体的なその戦い方だとか、はい、そういったものも数多く含まれている。
そうですね。一人の、40代の乳がんの患者さんと副所管をしているうちに、その方が再発をしてどうしたら助けてあげれるかと思っているうちに、もう具体的になんかサプリメントはどうだとか、食べ物はどう注意したらいいのかとか、免疫力を上げるってよく言うけど、免疫力を上げるためにはどうしたらいいのかっていう具体的なものを書いておきたいなと思ったんですね。
なるほど。それがこの中に詰められているということになるわけなんですが、はい、そのがんという病なんですが、はいはい、今の日本の医療の状況、そのがんに対してどういう状況なんですか。
そうですね、今皆さん驚かれるかと思うんですけど、今日本人が一番死ぬ原因はもちろんがんが原因で、はい、31万人の人が死んで、約300万人の人ががんと戦っていて、毎年その60万人近い人が新規にがんになると、でどうも3人に1人あるデータによると2人に1人はがんになる、一生の間になってる。
2人に1人ですか。
そうなんです。だから家族がいれば、はい、夫婦がいればもうどっちかがっていう時代になって、
そんなに確率の高い。
そうなんです。
病なんですね。
でがんになった時に僕たちの国の医療は、かなり医療は進歩してきました。で、手術の術式も進歩してきたし、放射線治療や、から僕なんかも化学療法っていう抗がん剤ってお薬をあんまり好きじゃなかった、苦しめるだけじゃないかと思ってたのが非常によく聞くようになってきたんですね、ですから新しい時代に入ったとは思うんですけども、でも結局全ての人を助けられないんですよね、いつか結局死ぬわけで、そのうちの 3人に1人はがんで死んでるわけですから、そういうその状況になっていくときに僕たちのこの国の医療は そうなった時に優しくないというか、信頼しているがんセンターとか、あるいは大学病院とかっていうのはもうたくさんのがん患者さんが待ってますから、長くなって再発して進行してきたりすると何もやってあげることがないから、どっか探して他の病院に移ってほしいとかですね、見放したり放り出したりするという意味では、その僕たちの国の医療は優しくなくなっているっていう、そこには結構大きな問題があって、進歩はしてきたんだけど、この国でがんになっちゃった時に、助かるがんの時はいいけど、助からないがんの時にはずいぶん冷たい医療を受けてる人たちが多いなっていうのが実感ですね。
なるほど。その中でがん難民なんていう言葉も聞かれるようになってきて、やっぱりこれもそこに原因があると。
そうですね、僕もこのがんに負けない諦めないコツっていう本を書くきっかけになったのは、今鎌田さん言われたそのがん難民っていう言葉で、僕は初め知らなかったんですよね、そんな言葉があるのかと思ってね、早期のがんの時には非常によく親切に説明してくれて、よく見てくれた病院が、再発をすると治る確率がすごく下がっていくわけですよね、その時に行き場ががんの再発患者さんが亡くなって親身になってよく見てくれる、まだまだがんは再発したけどやっぱりチャレンジしたいわけですよね、確率は低いけどできたら治ってもう一回行きたいと思ったり、子供が小さいから、どうしたって生きざるを得ないんだって思ってる人たちだっているわけですよね、するとどうも そういう人たちの弱みにつけ込んで、その効かないそのサプリメントものすごく高いお金で売って騙されてしまったりとか、そういう人たちの話、たくさん話を聞くと、どうもがんの患者さんたちの半分ぐらいはこう辛い思いをしてたり不安の中にいるんじゃないかというふうに思って、僕は玉川温泉にも行ったんですよ、
がん患者にかなりこう人気のあるというか、
そうなんです、
聞くと言われる秋田の温泉、
行ってみてやっぱり本当にがん患者さんがたくさん集まってね、その人たちとお話を、その温泉に入りながらお話をしていくと、やっぱり行き場のない人たちがこんなにいるんだ、でその温泉宿はもう半年先までずっといっぱいなわけです、なかなか入れない、で結局日本の医学は随分進歩したにもかかわらず、その行き場のないがん患者さんたちがいる、しかもどうも大事なことは3人に1人、場合によっては2人に1人はがんになるんだとすると、今がんじゃなくてもいつか僕たちががんになる可能性って結構あるじゃないですか。
かなり高いですよね。
がんにならない方法もちゃんと書いておかなくちゃいけないなって思ったんですよね、で随分この1人の乳がんの患者さんを救うために食事のことも調べてみると、例えばアメリカにはの国立がん研究所というところではデザイナーズフーズといって、こういう食品はがんになりにくい食品だっていうのを発表してるんですね、例えばがんになりにくい食品のトップクラスはニンニクとかキャベツとか、生姜だとかですね、人参、そういったものは、そのを食べてると非常にがんになりにくいっていうことが分かってきたり、今心筋梗塞や脳梗塞の予防にいいっていう魚の油の EPA とか DHA とか青光りする魚ですね、イワシとか、でその生活習慣病の脳卒中や心筋梗塞だけじゃなくて、その EPA や DHA っていうその青光りするところにある物質の油は、がんにも非常にいいってことが分かってきたんですね、それからどうも大豆というのは食べ過ぎると問題が起きるんだけど、大豆は明らかにイソフラボンという物質ががんの予防がある、どうもそれはサプリメントのいろんなその各種のキノコだとか、カニのなんとかとかサメのなんとかっていろいろあるんですけども、そういうものよりもごく自然に食べれる野菜とかその魚とか大豆で、を十分きちっと取っていくことでがんになりにくい体をすることができるっていうことも分かって、それをちゃんとこう分かりやすく一般の方に読んでいただいて、今がんじゃない人にもがんにならないためにはどうしたらいいのかなっていうことへつなげたかったんですね、
そうですね、本当に 非常に分かりやすく書かれていらっしゃるし、はい、その道のエキスパートの方にそれぞれお伺いしてということでね、はいはい、非常に分かりやすかったですけども、その中で僕は一つ思ってたのが、はい、その頑張らないけど諦めないというのが、はい、まあ、鎌田先生のキャッチフレーズの一つなわけです。あの最初聞いた時ちょっとお題目みたいだなって言葉悪いですけど思ってたんですね、うんうんうん、で気のせいでそんな言ってみればね、その頑張らない、うん、諦めないって言ってるだけで大丈夫なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、そのこの本を読んでる中で自律神経のバランスと非常にそれが関わりが深いという記述があって、うんうんうん、ここは非常に僕は惹かれたというか面白いなと思ったところなんですけ ど、はい、これをちょっと説明していただけますか、
はい、頑張るっていうとなんか病気といつ戦うには一番いいように思うんですね、うん、でも
頑張ってそうやるぞ
日本人好きなタイプですよね、ええ、で頑張るっていうと肩にこう力を入れて頑張るぞって思うと交感神経が刺激されるんです、
はい、
で交感神経が刺激されると病気と戦うリンパ球のうちのその下流球というのが、はい、非常に増えることがよく分かってきたんですね、うんうんうんうん、でその下流球はどういう働きをすると、感染症ってばい菌とかと戦うためには、うんうん、その細菌と戦うためにはその下流球は大きな防衛やの役をするわけです。
なるほど、じゃあばい菌と戦うためには頑張る必要があるんですね。
そう、風邪をひいた時とかですね、肺炎になった時とかはやっぱり絶対に病気に負けないって思った方が勝てるんですね。
交感神経が刺激されて
下流球が増える、
はい、
でがんと戦うのは下流球じゃないんです。下流球が多くなる人の方がより血液の流れを阻害したり、うん、細胞を壊しやすくしたりして、うん、下流球がたくさんある人の方ががんになりやすかったり、それからがんになりかかって細胞が変化をする、突然変異をしてそれをその細胞を死滅させちゃった方がいいんですけども、うん、それを死滅させるのはリンパ球っていう、
うん、
白血球の中の下流球じゃない方のリンパ球という細胞が免疫機能を持っているんです、はい、がんと戦ってくれるんです。
がんと戦うのはリンパ球、
そうなんです。
でリンパ球を増やすのは
副交感神経が刺激された時の方が増えてくる、
うん、
ということはふわっとして肩の力が抜けた時とか、うん、美味しいものを食べて腸管食道とか胃とかが動くと副交感神経が刺激されるんですね、うん、それから温泉なんかに入っていい気持ちになったりするのも、はい、それからいい友達といいコミュニケーションとおしゃべりをしたりするのも、それからいい景色を見たりした時に、うん、きれいだねっていい夕焼けだねって言った時には副交感神経が刺激されるって言われてるんですね。だから温泉に行っていい感じになるのはただ気のせいじゃなくて副交感神経が刺激されるから本当にいい循環ができ出すんです、うん、血管も副交感神経がその刺激されると血管も拡張するんですね、うん、その循環も良くなるんです、
うん、
するとリンパ球も増えて免疫力は上がってくる。
なるほど。
頑張れ頑張れ頑張れってやってる人、つまり本当にストレス社会の中で会社人間で働きづくめの人の方がその一番厳しいストレスを抱えてる時にがんが発症するっていうのはすごく多いんです。
なるほど。
それは交感神経が緊張していてがん細胞をこう防ぐことができなくなるからですね、
うんうんうん、
で時々ふわっといい休憩を取ったりリフレッシュしてる人の方がよりがんにはなりにくい。
おー、なるほど。気持ちのいい風呂入ってる時確かに頑張ってないですもんね。
そうなんです、
うん、
だから人間が生きていくっていう時には頑張ることも大事なんだけども、頑張らないっていうタイプ時間と頑張る時間との両方のこういいバランスがあることによって
うん、
自分の健康も守りながら自分の人生を実現していくっていうことができて、うん、頑張るってことをやり続けるだけの人って僕は結構脆いんじゃないかって。
なるほど。
その相撲でも一方に押すだけの人って、うん、前にバタって倒れたりするわけですよね、
はい、
で病気を戦っていく時でもそうで、
うん、
それから人生で何か自分の目標を達成するとも頑張るだけの人よりは時々その頑張らない時間を持つ人の方が僕は強いんじゃないかなというふうに思ってますね。なるほど。
そのバランス、メリハリ、
そうなんです。
そこがポイントなんですね、
はい。Let's get knowledge with
fun. がんに対してのみならず今の日本の医療の現状、そして問題点というのはどの辺にあるんでしょうかね。
お医者さんが冷たくなってってみんな思われていると思うんですよね、うん、でもっとお医者さんが優しかったら救われるのになって、うん、だけど 忙しすぎる。でそれはあの、日本の病院の医者はそのアメリカの病院で同じ規模の病院だったら5分の1のお医者さんの数、5分の1の看護師さんの数って病院が運営されてるって言われてます。
5分の1。
そうなんです。だから決定的に数、医師の数が少ないところで病院が運営されているから、医師はものすごい働き詰めで、厚生労働省から出された、医師の病院の勤務医の一般の労働時間は、今日本では40時間を週目標にしているわけですけども、
はい、
63時間という平均。
ちょっと待ってください。1週間に60、
一番働いてる若い医者が150時間っていうのがいたんです。
ごめんなさい、1週間って何時間でしたっけっていう、そういう世界ですね。
ほとんど寝てない若い医者がいるんです。でそれは僕たちの病院ですら、例えば朝仕事に出てきて、その日は当直だからずっと夕方まで仕事をして、そのまま当直に入って朝明けないんですよ。そのまま翌日の朝ずっと当直をして、翌日の朝からまた普通の外来をやって、外科医だったらそこから午後は手術をし、内科医だってその後午後検査をして、で夕方に帰れればいいけど、前の晩当直の時に重く急遽で入院した患者さんの顔を見に行ったり、検査データを確認してもう一回治療方針を変えたりしなくちゃいけないから、結局夕方からまた夜にかけて働いて、結局朝よく前の日の朝仕事に入って、一度も家に帰れずに夜、翌日の夜10時ぐらいまで働きづくめなんていう医師は多いんです、
はあ、
それが1週間に1回ぐらいそれを回ってくる病院なんていうのはザラにあると。
なるほど。じゃあまず持って、まず最初に絶対数が足りなすぎる。
そうです、
お医者様の。
そうなんですね。
うーん、
日本の医療費は高いって一般の方たちは思われてると思うんですね。
まあそうですね、医療費結構かかってるなと思いますけど、
でも総医療費はその世界の OECD っていう先進国の中ではだいたい18位から20位ぐらいで、先進国の中で一番安いんですね、
医療費が。
はい、
そうなんですか。それだけ、はい、じゃあ払ってないということなんですか。
そうなんです。で日本は そうなんです。だから例えば虫垂炎って盲腸の手術をすると、アメリカでは約250万ぐらいです。
250万ぐらい。
香港なんかでも100万近いです、韓国のソウルでも、50万ぐらいです、で日本では、35万ぐらい。
ほう、
で総医療費も国内総生産って GDP 比で言うと、アメリカは 14% 医療に使っているんですけども、GDP 比で言うと日本は 8% で、これも世界で一番少ない。
アメリカの、まあ、半分ぐらい下手するとっていう感じ。
そうなんです、先進国の中では本当に安い。だからせめてフランスとかドイツ、フランスが今その医療費は世界の中で7位なんですけども、フランスが 9.7% ぐらいの GDP 比医療費に使ってるんですね、はい、日本もそのぐらい使う中でその医療の構造改革をすれば一気に良くなる。だからあと今毎年医療にお金は31兆円ぐらい使われてるんです、
はい、
僕はあと3兆円ぐらい総医療費をに上乗せをしてもらったら、それは結局個人負担、国民の負担を回さないでするためにはどっかから税金で持ってこなくちゃいけない、ですと、それは僕はそのいらない道路をそのやめてとか、そのもっと違うところから無駄なことを随分しているんじゃないかと、僕はダム、いらないダムもあったりして、でそういうのをやめて、その国民がはどんな人でも病気になることがあるし、最後は結局死ぬんだし、その時には温かな医療だとか、いい高度医療があった方が国民にとってありがたいわけですから、あと3兆円ぐらい国が負担をすれば、僕は結構世界で一番の医療に日本はなれるんじゃないかと思ってですね、この国の医療今本当に土俵際じゃないかっていう感じがしてます。
なるほど。いや本当にかなり切羽詰まっているという状況なんですね。
そうですね、だから、まあ、やっぱり本当は政治家がもっときちんと判断をしなくちゃいけないんだけど、政治家もその泥をかぶりたくないから触れたくないんですね。だから前ずっと触れずに来ちゃったから、もっと経済がいい時にきちんと大なたを振るって経済構造改革をすべきだったと思うのに、 15年ぐらい前にやらなくちゃいけないことを、まあ、誰もやらないできたために、今の日本の医療は WHO という世界保健機関は、日本の医療は世界で一番いいシステムで、うん、一番素晴らしい医療だ、それのおかげで世界で最も長寿の国ができ、そして最もその乳幼児の死亡率が少ない、そして平等で公平な、お金持ちだけがいい医療を受けれるんじゃなくて全ての国民が同じように医療が受けれるという意味では、うん、世界に誇れる医療だって、日本以外のよその人たちは褒めてくれるんだけども、うん、国民が自分たちのこの国の医療は、自分たちが大きな病気をした時とか老後を守ってくれるかと思ったら、この国の医療はどうも進歩はしたみたいだけど、本当に自分の老後を守ってくれるのかとか、大きい病気をした時温かく見てもらえるのかと思った時に、どうもこの国の医療を信頼してませんよね。今いろんな世論調査、僕分析を頼まれて、例えば今年も読売新聞がやった日本の医療に対する世論調査を見てると、半分 50% の人は日本の医療に不安不満不信を持ってますよね。
なるほど。さあ、そしてそんな中ですね、鎌田先生が名誉院長を務められている諏訪中央病院、まあ、地域に開かれた病院を実践して、医療活動はもちろんなんですが、その病院内で写真展ですとかコンサートといった、そういった催しを開催するなど、さまざまな試みをされてますが、その目的、そしていいところ、実際の成果といったところはどういったところなんでしょうかね。
そうですね、医療って結構大事なのはコミュニケーションというか、はい、その地域の人たちと同じような考え方や思っているってことはすごく大事なことだと思うんですね。お互いが親しみを持っているとか、うん、尊敬し合っているとか、はい、大事にし合っているとかっていうのはすごく大事なことで、ほろよい勉強会っていう、まず健康の勉強会を始めたんです。で、僕が31年前に知能へ行った時は、脳卒中の多発地域で不健康 で寿命も短く医療費も高い、病気でどんどん住民が倒れるから、医療費も高かった地域ですけども、一番多い年は年間80回脳卒中で倒れないためにとかっていう健康教育の勉強会をしたりして、うん、から病院ではほろよい勉強会っていう健康の勉強会をしたりして、地域の人たちがみんなが意識が変わっていって、今では日本でも有数の長寿地域になり、長寿っていうことは老人が多い、老人が多いければ医療費は高くなるっていうのが一般の常識のはずなのに、うん、僕たちの地域は長寿でありながら日本でも有数の指折りの医療費の安い地域になるんですね。それはベースに健康づくりということを、つまり僕たち僕は病院長を長くやって今や引退したんですけども、はい、病院長にとっては地域が不健康でどんどん地域の人が病気で倒れて病院に来てくれれば病院は成り立つわけですよね、はい、だけど自分の首を絞めることをよくやるなって他の病院のよその土地の院長から言われましたけど、僕は地域を健康にすることに夢中になったんですね、で年間80回も自分の仕事が終わった後ボランティアで夜、公民館を回って地域を健康にする運動っていうのをやってで、お互いがそこの場で健康の勉強会が終わると、みんなおかみさんたちがお茶を出してくれて、みんなで車座になってワイワイといろんな話をしながら、まあ、僕は東京から行ったよそ者だったんですけど、信州のその文化っていうのを教えられたし、ここの人たちはこういうふうに、かつて貧しかった地域ですから、貧しい時にご飯を4杯も食べるためには、僕が簡単に減塩減塩って言うけど、この人たちは江戸時代からこういうその野沢菜を食べ、梅干しを食べ、そうやって生きてきたんだなと思って、その文化を知らされることによって、僕はじゃあ外来で内科の医者なんですけど、健康教育、糖尿病の人にこういう食事がいいよっていう時に、その人たちの食生活をよく知った上で、さらに僕がこう話してあげると、聞いてる住民の人たちも胸に落ちるというか、分かってくれる、そういう意味では一緒の場で勉強会をしたとか、そのホスピタルコンサートをしてきたっていうことは大きかったかな。お祭りが、僕たちの病院の勉強会にも来るけど、地域のお祭りがあれば僕たちも出させてもらって、お祭りを一緒にするとかって、みんなで一緒の時間を過ごすっていうことは、本当になんていうんですかね、がんの末期で最後で本当に僕たちの力が及ばず助けてあげれない時も、手を握ってあげなら 力になれないでごめんねってこう、それはもっと違う医療の現場だけじゃないところで一緒にお祭りをしたり、うん、一緒に健康教育の勉強会をしてやってきた、その成果がお互いが先生いいよここまで見てもらったんだからって、家族が亡くなった、大事な家族を亡くした後も助けてあげた時には感謝をされるのは当たり前かもしれないけど、助けてあげれない時もね、先生ここまで見てもらったからいいよって言ってくれる、そういう関係が作り上げれるのは単なる医療だけのじゃない場で一緒の時間を過ごしたことが大きいかと思いますね。
ラジオ版学問の進みスペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、諏訪中央病院名誉院長の鎌田実先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。